りつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週はこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はですね、番組後半で個人投資家内田守さんをゲストにお迎えします。はい、株主優待投資歴35年を超える凄腕億トレーダーの内田さんに、番組後半でおすすめの優待銘柄についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。の内田さんに持ってきていただいた資料等もですね、はい、内田メモ、はい、
内田メモ
も番組ウェブサイトにアップしてありますので、はい、ぜひダウンロードしてチェックしてみてください。
見るべきですよね。
そうです、
これが撮影っていう写真入りですからやっぱも
う、そうですね、
どんどん資料がパワーアップ
すごいね。
実際に行って取材までしてきてくださったということなので、はい、ぜひチェックしてみてください。はいはい。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお届けしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいります。日経平均ですが、今週末の終値39,470円44銭となりました。先週に比べますと、先週末に比べると379円27銭のプラス、1週間で1% 程度の上昇となりました。トピックスは 2746.56、こちらは1週間で 0.7% 程度の上昇です。そして為替ですけれども、円安に傾く展開となりました。ドル円現在1ドル152円80銭台での推移となっています。アメリカの株価も好調で、
はい、
日経平均も、まあ、3万9000円台をキープして今年終えたということなんですが、うん、はい、いかがでしょうか。
はあ、まあ、一応終わってみれば、ね、プラスだったんですけど、意外に4万円の何これ年末で超えちゃってそのまま行くのみたいな、なんかちょっと、
ね、昨日ね、うん、一時乗せたりとかもしましたけれども、
そうなんですよ、はい、意外とこれなんかするといい正月みたいな、うん、まあ、いつもここは、ね、結構大事にしてるところなんですけど、うん、本当にいい正月なんじゃないっていうような形になりそうだったんですけど、今日はまあ反落ということで、
そうですね、
まあ、利益確定売りもまあ来たのかなというところですね。で、まあ、年末も、ね、参加者自体も少なくなっている中で、やっぱ経済政策はちょっと注目するところかな、うん、まあ、もちろんトランプさんは構えとかなきゃいけないんだけど、まあ、そこはいつどう出るかっていうのは話はあれなんで、
はい、
まあ、直近では米国があった雇用統計ですよね、はい、まあ、これ実際のところ、まあ、伸びてますよっていう話なんですけど、意外とこれ前月がなんかハリケーンとストとかあったりしてっていうのがまあ結構あって、特殊要因もあったんで、まあ、どうなのっていう話なんですけど、まあ、一応鈍化は3ヶ月平均でしてるかなっていうようなまあ形だったので、まあ、実際のところ利下げもみたいな、うん、ところかなと、まあ、インフレについてもまあ一応今後どうなるか分からんけど、足元はまあ一応は落ち着いてるという状況なので、
はい、
うん、まあ、とりあえず12月に1回 0.2 をやっとくみたいな見通しは変わらずと、いうことで、まあ、株価もそれは、ね、堅調なのかなというところですね、はい。まあ、これやるとは思うんですけど、はい、まあ、やった後じゃあ次どうするっていうのが意外と、まあ、ポイントになってくるので、もともとこれ50ベース、ね、0.5% 利下げするかもみたいな話があってたんですけど、まあ、0.25 でっていうことで、はい、うん、まあ、これが次いつなのかなっていうのがね、まあ、ちょっとポイントになってくるんですけど、うん、まあ、一応この、まあ、金融政策は FRB がまあ決めることではあるんですが、まあ、トランプさんがむちゃくちゃなことをやると我々が手綱を締めなきゃいけませんみたいな話になるので、やっぱりこのオプションを残しておきたいなっていうような、うん、その運営サイドの考えっていうのは少なからずあると思うので、だからまあ 0.25 でとりあえずしとく っていうのでいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、この理由みたいなものもね、まあ、もしそうなった後にちょっと注目していきたいなという部分ですかね。あと一方日本なんですか、まあ、日本はなんかまあいつものリークかわからないですけど、はい、なさそうな感じですね。12月近々は、う
ん、なんか直近になってねいろいろ報道とかも出てきてますけれども、うん、はいはい、ちょっと利上げの観測後退っていうのがちょっと鮮明になってきた印象ではありますよね、
はい、そうですね、まあ、ここってじゃあ、まあ、日本で何のためにやっていつやったらちょうどいいのってこれ分からんすよね、まあ、金利は正常化したいという意思は分かるんですけど、まあ、でも、ね、日銀の中の人としてはまあもっと早く上げてよっていうのがあるかもしれないですけど、まあ利払い費が、まあ、この増えちゃうことと考えると意外と厳しいよね。そのまあ、これって結局その利払い費とその今のさ財政問題もさ、まあ、いきなり一緒にしちゃいけないんだけど、でも、まあ、実際利払い費だったら財政圧迫するよねって話もなるわけですから、もうこの、まあ、これはねでもイコールじゃない、イコールじゃないんだけど、もう予算があってっていう話なんですけど、まあ、イコールじゃないんだけど、でもやっぱりこれ今のさそのまあ、手取りを増やしましょうみたいな、減税しましょうみたいな、なんとか壁を、引き上げましょうみたいな話をしてる中で利上げするのってどうなのって話もなりかねえからね、ここはねっていう話かな。あとはどうなんだろう、壁の話はどうですかね。実際まあ一応この後どうなるのかっていうのは分かんないですけど、僕としてはなんか石破さんの存在感が全くないので、なんかもうちょっとなんか前に出てほしいなっていう、その宮沢さんにスポット当てるんじゃなくて石破さんがなんか言えよっていうのは思ってるんですけど、なんかこの辺がやっぱり日本のなんか今後のなんか来年のねなんか一つの、うん、まあ、爆弾じゃないですけど、
まあ、7月にね参院選ありますからね、
懸念点になっちゃうから、もうこのままだったらもうなんかね、うん、自民党がほとんど悪者になってるような状況になるので、まあ、ちょっとまた参院選ね、まあ、大敗したからどうかって話もあるんですけど、はい、まあ、ちょっとこの辺がなんかちょっと気になるところかなと思いますけどね。
と国内ではね、はい、今日日銀の短観出ましたから、 そういった内容を受けて、うん、まあ、来週 その金融政策決定会合という話になっているんですけれども、ね、はい、企業 その景況感はオントラックっていうような記事も出ていますので、このあたりの判断っていうことにはなるとは思うんですけれども、まあ、マーケットは利上げ見送りに傾いているということ
です、ね、だからまあ日本としてはもうその状況はいいよねっていう話に、うん、まあ、なるかなと思っていますということですね。
そうですね、はい、うん、あとはこの年、あ、これぐらいになってくるとこうなんか年の格言みたいなのも出てきますよね、うん、
今年金、
そうじゃなくて漢字、それ今年の漢字、それ
金
でしたね、そうじゃなくてなんかあの辰巳天井みたいな、
あ、
なんか
そ
れ、そうそうそう、そっちそっち、そう、
いや、インフル気をつけましょう、
あ、そっちの
金、字が違いました、もうラジオいいことでもうどうでもいい話だよね文字わかんねえしなみたいな話ですけど、すいません。で、はい、あと、うん、そうですね、単価はちょっと個人消費が弱いねっていう話あったんで、まあ、この辺もちょっと、うん、まあ、どうしようもないけどね、これはね、日本に関してはね。
そうですね、う
ん、はい、まあ、そんな感じでございますと。
で、まあ、来週にね、はい、大きなイベント、まあ、金融政策ウィークということで、うん、その前の週の今週というのは比較的しっかりとした堅調な展開で終えたということになりました、はい、ちょっと個別でもピックアップしていきたいと思うんですが、
ですね、
まず個別銘柄の上昇率、はい、目立ったところから確認していきましょう、
はい、
まずですね、当初スタンダードの銘柄からいきましょうか、
はい、
7105の三菱ロジスネクストということで確認していきたいんですが、
はいはい、
7105ですね、こちら今週の終値というのが、ちょっと今待ってくださいね、
まだ1927円
でございますね、はい、
つなぎでした、
はい、ありがとうございます当初スタンダードの銘柄ですが、ピックアップしたのにはどういった背景があるんでしょう、はい、
この銘柄ね、結構ねこの番組でお話ししていて、まあ、このまあ、親子上場の話もあるし、まあ、TOB ってどっかであるんじゃないみたいな、まあ、話を、まあ、MBO でもいいですけどね、その資本政策をどうするか、まあ、僕は、MBO じゃないかなと思って、まあ、TOB して MBO じゃないかなと思って、三菱重工が、まあ、抱えるんじゃないかなとは思って、 って言ったんですよ。でこれって、某経済誌の記事にですね、そのあるんじゃねえかみたいな観測が載ってて、こんなの書いていいんかと思ったんですけど、まあ、そこからちょっとずっと注目してまして、でその後アフターコロナ、コロナ中間の最後の方かな、非常にこのフォークリフト需要が、フォークリフトの会社なんですけど高まって、世界でバカ売れしたんですよね。でこれで業績が良くなって株価一回上がったところあったんですけど、その上がってしまったから、これからその、TOB を自社でかけるとすると、結構高い値段でもう買わなきゃいけないし、これを抱えるより売って、他の成長投資に使った方がいいんじゃないですかっていう形で、この3、4年で、多分この三菱重工の考え方が変わったんじゃないかなと思ってるんですよ。そういうことで、報道ではですね、この同社株のこの売却ですね、ここをやっていくというような話があって、これはもう複数の投資ファンドが買収なのには挙げていると。いう状況になるので、これは結構なその争奪戦になるんじゃないかなと思ってます。そうね、過去で言うとカルソニック完成とかね、日産系なんですけど、これを売りますみたいになって、いろんなとこがこう手を挙げて、その後高すぎて事故ったみたいな話に結構ね、その後なるんですけど、それはちょっとあれですけど、そのぐらいね、高くなる可能性もね、ありますから、非常に、注目されていると。だからやっぱ親子上場の解消っていうのは、親子上場したからたくさんあるから、もう闇雲に買っていいわけじゃないですけど、何らかのサインがあったら頑張って持ってるっていうのはありかなと思ってます。例えばそれは、会社の、決算書ないし決算説明会の端々に出てくるね、セリフとか、これも思いが入ってますから、それとか、あとこれは僕はその某経済誌 の報道というか、記事からですね、あるのかと。だからやっぱりそのある程度 の、取締役以上の多分ある程度の決定権がある人が、話した内容だと思ってるんで、やっぱそれは社内の問題点というか、議題課題になったと思うんですよね。やっぱこれはだからずっと3、4年やってきて今に至るというところなので、一番高いところにね、この最近でもありますから、だからホルダーの方はホクホクだと、で今後のどうなるかを楽しみにというような状況なんじゃないかなと思ってます。
7105三菱ロジスネクスト、今週12日高いところで2063円まで買われる場面がありました。終値は1927円です。週間で 34% の上昇となりました。では続いて見ていく銘柄、まず一つ目が、当初プライム市場の上昇率2位に顔を出した2301の学上を見ていきましょうか。こちら 30% 近い上昇と1週間でなりました。
ありましたね、学上ね。学上はですね、就職の情報の大手ということで、このいろんなその合同企業説明会とか、いろいろやってるんですけど、非常にね、業績が良かったということでしたね。良かったというより、高水準なんですけども、株主還元の方がね、どっちかというと評価されたなという形ですね。業績はいいんですけどね。やっぱりこの非常に人不足ということで、ここに参加する方も多いし、値上げもしやすいんでしょうね、多分ね。なのでやっぱり非常にこの辺の事業環境がいいなというところがね、気になっているというところですね。
売り手市場が追い風になってるっていうこと。
そうですね。これをだから価格転嫁しても、これ結構高くてもいけるじゃんみたいな話だし、企業も採用コストが高いのはしょうがないと思ってるところあるんで、一番その需要と供給が、合ってないところだと、やっぱお金取れますからね。だからそこは、ちゃんとお金を取るような形にしたというのを、プラス需要が高いというところかなと思ってます。
2301学上ですが、今週2274円で終えました。高いところで今日2357円まで買われる場面がありまして、年初来高値を更新しました。もう一銘柄参りましょうか。7856の萩原工業、こちらは週間で 19% を超える上昇、上昇率4位に顔を出しています。
はい、萩原工業はですね、繊維、八木さんが超詳しい銘柄なんですけど、
ビニールシートの
会社、ブルーシート関連ということで、震災の時とか、非常に、動いた、会社、もともと割安株で PR も10倍ぐらいで、PBR も1倍割れていて、配当が 4% 前後というところで、割安株というところになっているんですけど、こちらがですね、もう配当の増配ですね、この引き上げ。 がですね評価されて、で一前期で、10円増の60円になったということですね。で
配当利回りが 3.9%、
はい、うん、そうです、ほぼ 4% ぐらいなので、まあ、こう配当も類でしょうと、いうところで、あと来年の、ね、予想ですね、25年これ10月決算なんで、だから今期の予想ですね、25年10月、期の、ね、予想も、まあ、増益見通しですし、配当もここからね、またさらに伸ばしていく予想になっているというところが評価されたという形ですね。はい、
地元では結構その CM ソングみたいなのが印象に残る歌で、はい、それが浸透しているような印象。やだ別料金でもいいです
だからあのこれ萩原って読まないと
思ういい、ね、萩原でございます。7856萩原工業ですが、今週は1664円で終えています。年初来高値がですね1669円4月1日につけたものということで、今日はそこに5円ほど、あと5円ほどに迫る水準で終えています。お話の続きは延長配信で伺います。この後はゲスト内田守さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡さんオンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
ここからは本日のゲスト、個人投資家内田守さんにお話を伺っていきます。内田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに今回は銘柄をピックアップしていただくのにどれぐらいお時間かけてくださったんでしょうか。
そうですね、銘柄のピックアップ自体はまあ1日ぐらいで済んだんですけど、1
日ぐらいっていうか、はい、
あと資料作成と、あといろいろこう取材というか現場に行ってますので、はい、結局3日ぐらいかかりましたかね。
何かしらの免許取れそうです。
株主優待診断しか
本当に今日はではその3日間かけていただいた内田メモも参照していただきつつですね、優待銘柄ご用意いただきましたので期待してお話を伺っていきたいと思います。今日のテーマなんですけれども、12月、1月、2月のおすすめ優待ということで、権利付き最終売買日確認していきます。12月優待は12月26日の木曜日、1月は1月29日の水曜日、2月は2月26日の水曜日ということで、12月、1月、2月の優待に関して見ていきます。では早速なんですが、まず1つ目、12月優待、1つ目をお願いします。
はい、銘柄コード3003のヒューリックです。
3003のヒューリック、水準確認していきますと、今週は1373円で終えています。こちらはピックアップされたのはどういった、はい、
この会社は、都心の駅地下にオフィスビルと、あと賃貸マンションをやってる不動産会社なんですけれども、でこちらは、300株以上を保有しますとグルメカタログギフト3000相当が1つ、もらえます、
はい、
で、同じ300株でも保有期間が3年以上になりますと2つ選べるようになりまして、6000相当のものがもらえるんですけれども、今回ちょっと優待内容に変更がありまして、で今月までは今言った内容なんですけれども、来年からは今度6000円相当をもらえるのが保有期間が3年から2年にこう短く短縮されるんですけれども、逆に2年未満は なしと
2年緩和優待もらえないと、
まあ、解約とあと条件緩和と、まあ、両方セットでやってきた感じですね。
出してきたということですね、はい。
まあ、配当もらいながら待ちましょうってこと
は、そうですね、
4回ぐらいありますからね。
そうなんです。はい、そうですね。
今回も、前期に比べて4円増配しまして、うん、配当が54円となってます。
はい、300株以上でということですね。
そうですね。はい、
はい、ヒューリック最近本当いろんな新しいビル建ってるイメージがあるんですけど、
あのさ、千駄ヶ谷の駅前でさ、将棋会館が映ったらヒューリックのビルの知ってる、そう、こんなとこにあるのかな。で、僕結構現場があの奥にあって、でなんか行くと、俺これ移動してこんなになってんのかみたいな、はい、あんまりなんか、まあ、ちょっと頑張ってるけど、やっぱあの趣はないですよね。は
い、いやでもね、すごいあの渋谷とかにもたくさんビル建てて、銀座とかにも、
う
ん、
そうですね、街見てるとね、だいぶヒューリックのビル増えましたね。
そうですね、はい、
ちょっと桐谷さんのコメントがあったので、その話をしてみました。
3003ヒューリックですが、今週は1373円で終えています。
でも今月買えばまだもらえます、ね、
そうです、今月まだもらえます。
今月買えばそんな損にならないですもんね、はい、2年後にもらえるっていうことはちょうどゼロになります。
そうなんです、そうなんです、はい、はい。
では続きまして、もう一銘柄お願いします。
はい、銘柄コード4755楽天グループです。
はい、4755楽天グループ、今週982円で終えています。ここはどういったところがポイントになるんでしょう。
ここはあのもう皆さんご存知の楽天なんですけれども、株主優待としましては、楽天モバイルの、このデータですね、
うん、
月、30ギガバイトまで、なんと100株保有で1年間無料という内容になってまして、で、まあ、楽天モバイル使っている方はもう本当にあのこれは 100株主にならない手はないなっていうぐらいなんですけれども、うん、でちょっとあの楽天モバイルのじゃあこれがどれぐらいのものかっていうのをちょっと調べてきまして、3ギガまでですと月額980円、
うん、
で、20ギガまでですと1980円、
はい、
でギガ使い放題ですと2980円ということで、うん、30ギガっていうのはないんですけど、はいはい、ですから20ギガまでとギガ使い放題のちょうど 間、はい、うん、になります。
なるほど、
これは結構節約界隈ではかなり有名な
ですね。だって月30ギガって1日1ギガ使えるんですよ、
はい、そうで最近だとその SIM が2枚入る、はい、SIM とかも eSIM だろうとか言われるとちょっとあのアップル勢の方でおおってなるんですけど、まあ、SIM が Android 2枚入るから、だからや今までの契約をそのままやってちょっと安くしてこっち入れて切り替えて使う人も結構節約税にはみたいですね。
はい、30ギガ、
はい、で私あんまりギガ使わないんで、はい、5ギガでも余っちゃうぐらいなんですけど、うん、
相当ですね。
で最近機種変更したんですよ、はい、でこの楽天モバイルがこうギガ使い放題安くしてきたん で私 au なんですけど、はい、あと1000円出したらギガ使い放題になりますよって言われて、
はいはい、電撃
移籍ついあのギガ使い放題に
楽天に移籍した。
もしかして
、
もしかしてやっぱ投資家というものは旅行とか行ってめっちゃ調べなきゃいけないことがあるかもしれないので、それギガなくなった場合って結構辛いから、ね、遅かったりするから、うん、それやっぱ払うべきだと思います。内田さんは、はい、ま
あ、なんかね追加するとすごいなんかプラス500円とか1000円とかね、
う
ん、
あるんで、
それだったらもう最初からもう気にしないで使えるギガ使い放題がいいなと、
心の安寧をね、
はい、
うん、まあ、でもあれですね、100株で、まあ、大体10万円弱で1年間無料という、
そうですね、
はい、これ見て買えようって思う人いますよね。
あ、いるかもしれないですね。多分会社は楽天はそれを狙ってきたん
だと思
います
。
なるほど。楽天グループの優待は独自の SIM カードを郵送提供し、1年経過したらそれが無効になるというような形で、コメントをいただいています。
めっちゃ携帯番号無駄遣いしてる気がするな。
そうそう、4755楽天グループですが、今週982円で終えています。ではもう一銘柄12月優待お願いします。
はい、9386日本コンセプトです。
はい、9386日本コンセプトですね、
はいはい、
今週は1902円で終えています。こちら配当利回り 5% 近くあるんですね。
はい、でこちらは、ちょっと今期はですね、30年記念配当というのは25円プラスされてまして、で中間配当で55円、 でただ期末配当も、30円から40円に10円増配してきてまして、で年間で95円ということで、配当利回りがちょっと通常より高くなってます。
なるほど、
はい。
これは優待はどういったものが、
こちらはですね、1年間保有するっていう、条件がつくんですけれども、500株以上で3000相当のカタログギフト、で、1000株で6000相当のカタログギフトというふうになってます。
これさっき あのヒューリックもそうですけれども、そのカタログギフトの中身自体っていうのはどんな、
ちゃんといいヒアリングしました。
ヒアリングして、
これホームページ見ても、載ってないんですよ。
あ、
でも仕方ないんでちょっと電話して、聞いたんですけども、でどういうイメージですかって聞いたところ、内容としては食料品とか日用品、家電、でイメージとしては結婚式の返礼品でこうカタログもいただくじゃないですか、これのイメージですって言われまして、でそのカタログ自体が厚さがなんか2センチぐらいあるみたいで、
結婚式のやつもこない
ありますよね、結構しっかりしてる。
この中から3000分で1つ、で1000株ですと6000なのでまた別カタログで、こっちは1センチぐらいらしいんですけど、
1センチぐらい、でも値段が高級になったものが、
っていうことのようです。
タオルとかあると嬉しいですね。
あるでしょう ね
そういう婚礼品みたいなギフト
だ、これだけ厚いねカタログ来るわけですから、きっと気に入ったものが中にあるんじゃないかなと思いますけど、
500株で3000円相当、そして、1000株で6000円相当だということで、1年間保有でカタログギフトが、届くということですね、
はい。
日本コンセプト今週は1902円で終えています。ここまで12月優待に関して見てきたんですけれども、この先が1月優待ということですね。注目銘柄1月優待の名前だけちょっとご紹介しておきます。1月が8142の東宝、そして7118の新和ホールディングス、9974のベルクということで、そして2月優待8125の脇田、この後ですね延長配信でこの4銘柄じっくりとお話伺ってまいります。一銘柄については実際現地に取材にまで行っていただいたということで、写真撮影もしてきていただいたので、そのあたりの話もね、聞きながら延長配信、皆さんもどうぞお付き合いください。ということでエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて大和さん、何か気になるコメントありましたか？
そうですね、紙のカタログとか欲しくないって
もう電子カタログ、
でもカタログいっぱい届くと思うんですけど、どういうのを頼むんですか？もう何冊もあったら何を頼むんだろう、坂本さんとか。
めっちゃいいです、はい、僕は食べ物かな、でも大体家族が決めちゃいます。
なるほど、
本当にこの10年以上は、
内田さんは？
僕もやっぱり食べ物が多いですね。物だとどんどん増えちゃうんで、
わかります。
なんか食べてなくなってしまった方が、
消耗品みたいなのがね、
包丁とニーとかいらない
でもね、なんかこうここでしかもらえないみたいなやつとかだと、ついついその物とかだって欲しくなって、なんかフィギュアとか
一瞬欲しいけど、ちょっと考えるといらないものが多いから、やっぱ衝動は良くない。
あ、こういうところがね、多分ね、違いが出てくる
から。いや、それはもうね、たくさんあるからで、いらないものが欲し
い。なるほど、
いや学んでる。
なるほど、
はい。ということで、お話の続き延長配信でじっくりと伺ってまいります。そしてですね、来週は大和銘柄のコーナー、もうですか、早くないですか？
なんか一個早いらしいんですよ。
なるほどなるほど、だからですね、
年末進行ね、
大和さんもじゃあじっくりと選んだものをピックアップしていただけるということで、どうぞお楽しみに。ここまでラジオタイムのお相手ですが、坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして内田守さんとお届けしました。皆さんありがとうございました。進行役は八木ひとみでした。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。